昭和37年頃に、こちらの赤羽台の古い、団地の方が始まって、で赤羽プラスさんの活動としてはその記憶の継承ということが、言われておりますが、その辺について、またお聞かせいただけますか。記憶の継承、どう継承していこうということで取り組まれているんでしょうか。
そうですね、まあ、ちょっとこの記憶の継承に関して言うと、はい、まあ、多少まだこう手探りで始めたところもあるといえばあるんですが、あの、まあ、もちろんその、この赤羽大団地も特にそうなんですけど、はい、あの、まあ、建物、古い建物がなくなるっていうことっていうのは、あの、まあ、こう物理的には継承されないということだとは思うんですけども、ただ、まあ、違う言い方をすると、まあ、特に今の状態がまさにそうですが、この新しいところに住んでる人の、まあ、多くは昔の団地に住んでた人がそのまま移ってたりとかしますよね。で、でもちろんその団地の周りの人はそのまま住んでるわけですし、そういうこう人はそこに、まあ、現時点としている人がその同じであるってこともそうですし、はい、あの、でそこにこうずっともう最初から入っている人は50年間ここに住んでるわけですけど、そういうあの中でこうできてきた人間関係とかその場所との関わりとかっていうことっていうのは、まあ、ある種その町が、まあ、ちょっと結構、まあ、こういう言い方をすることがたまにあるんですが、町がこう成熟していく中で、あの、まあ、重要なんじゃないかっていうようなことは、考えていて、で、あの、まあ、こういう、まあ、UR とかその、はい、一つの主体が持っているところって、はい、建て替えとか、まあ、全部変えますとかっていうことが、はい、まあ、比較的簡単にできてしまうんですけど、はい、まあ、そうは言ってもやはりその今までの蓄積みたいなものっていうのが何らかの形でこう次の時代につながっていくようなことが、あの、大事なんじゃないかなというのが、まあ、あの、始まりとしてはそういうような、はい、あの、動機づけですね。
でも今そのお話の中で町の成熟っていう言葉がとてもちょっといいなと思いました。はい、まあ、その町の成熟をさらに促していく役割としても赤羽プラスさんがいろいろと模索しながらプログレッシブにこう物事を見つめていく、またアーカイブ化していくということですよね。そのアーカイブ化なんですけれども、どういうアーカイブ化をしていくつもりなんですか。つまり資料の収集とか、あとで資料のことも聞きますが、はい、例えばどのように、我々がそれを知ることができる、つまりどのようにそちらがプレゼンテーションしていくのかについては。
そうですねいや、まあ、その要するに、なんていうか形とか、はい、そのプレゼンテーションって意味で言うと、あの、今は比較的そのなんか物を集めているんですけど、それはなんか、まあ、こういうあの、ね、年表とかもそうなんですけど、あの、基本的にその記憶の継承って言っていることもあって、なんかそのいろんな話をこう聞きたいとは思うんですけど、なんかそのなんかネタっていうか、なんか昔はなんか映画作ろうかとかって言った時期もあるんですけど、
あ、いいですね
あの、ちょっとまだそこまではこう
英語いいんじゃないですかね、
はい、あの、ちょっとまあ最初の頃にあの海外の集合住宅のそういう映画があるんですよ、ベルリンの方で。
で、それ上映された、
それ上映したやつですね。で、なんかちょっと持ってきて上映してみようかっていうのを、まあ、最初したんですけど、あの、まあ、そういうのがあったこともあって、あの、まあ、そういう話もあったりしつつ、この前の団地祭りの時は団地祭りに関することでいろいろ映像で喋ってもらったりしたのもあって、
そう、うん、 団地の祭りについてどう思っているかとか、また今の団地の祭りがどう思っているか、それに関連して今団地自体がどう思っているかってことをインタビューして、でその映像やその風景の映像などを入れて、まあ、5分10分ぐらいの、まあ短編映画というかショートムービーを作ってますね。
今後はどんな発展をしていきたいなっていう野望というか、
まあ、まずこの空間自体にもっと、はい、その住民の方が来てくださって、しかもその、
はい、あと一緒にやりたいと、
一緒にやっていく、
ね、でそのままうまくいけば引き継いでいけるような、うん、そういったのが一つの、まあ、住民による住民のための施設というような形の理想形かなと思っています。
あとはなんかここ、あの赤羽大安寺、昔はなんかあの新聞の記事とかでもあるんですけど、海外 の、 その、都市計画とか建築の専門家があの団地を見に来るような場所だったんですね。でなんかそういう意味で言うと、あのなんかまあちょっとあの僕この前ちょっとそのヨーロッパのそういう集合住宅のアーカイブを見に行くと、結構その、なんていうか、ホームページ同士がリンクしてあるようなところがあって、でそれがなんか僕行ったのはオランダなんですけど、あのホームページでリンクしてある先がなんかシベリアのど真ん中のアーカイブ施設で、でそことなんかこう交流があるせいで、そのオランダのこっちの施設にシベリアから年間何十人とかっていう人がそこから来るらしいんですよ。
へ
え。でなんかそういうこうなんか
観光誘致じゃないけど、なんかアーカイブ同士の
アーカイブ同士のこういうワールドワイドなみたいのがあるので、なんかそういうのがもしできたらちょっと面白いかなっていうのは密かに思ってますけど、
ね。
そうですね。なんか
いろんな面で。
そうするとまあ、こうやっぱりあのこういうところもそうですけど、他のところから人が来てなんかこう変な言い方ですけど見られるっていうんですか、なんか そういうのって結構大事かなと思っていて、あのなんか人が来るようなところに自分が住んでるって結構なんか楽しいじゃないですか。
楽しい楽しい。じゃあまあ海外のやはりアーカイブとこうつながって交流をってい う、ね、いうことも一つ視野に入っているという
、そうですね、できたらいいかなと
は。はい。